その後も現金が集まってきて、だからお金がその留学生のために使ってくださいっていうお金が残ったんですね。で残ったので、それをその、まあ、学生青年センターの運営に使うわけにはいかないので、その後奨学金を6校奨学基金というのを作って、それ以来あの奨学金をしています。学生青年センターは今もしています。ただその奨学金が今、その始めた時はその義援金があったから蓄えがあったんですけど、義援金はいつかはなくなりますよね。それで、その後毎年3月15日から9月の15日まで6個奨学基金古本市っていうのを学生センターがやってて、いろんな人から古本を寄付してもらって、それをセンターのロビーに並べてそれを売ってるんですね。でそれをその6個奨学基金の資金に今してます。で学生センターの古本市っていうのは今はかなり有名になってて、毎年、300万ぐらいは売り上げがあるんですね。
被災した留学生と修学生を支援したいという鹿島さんたちの気持ちから始まった義援金の給付が、今も続く6校奨学基金の始まりになっていたのですね。そしてこの奨学金に充てるお金を集めるために毎年春に催される古本市は、広く阪神館の市民たちが知る恒例の季節行事になっています。そこで売られる古本はもちろんすべて市民による寄付です。現在もこの奨学金によって勉強を続ける留学生がいるのです。私自身も奨学金を借りて勉強をしているので、この資金は留学生にとっても必要不可欠で、どんなにありがたいものであったかを共感できます。これが日本中からの温かい気持ちで成り立っていること、また鹿島さんたちが始めた支援がより大きくなり、震災から20年経った今でも残っていることに心を動かされました。なので少しでも多くの人にこの活動のことを知ってもらいたいです。春になったらぜひあなたも神戸学生青年センターで開かれる古本市を覗いてみませんか。古本市には昨年は全国から6万4000冊もの本が集まり、およそ400万円もの売り上げを上げたそうです。神戸学生青年センターは阪急神戸線六甲駅下車北へ徒歩3分のところにあります。そして今年の古本市は3月14日から始まり、現在開催中です。この放送を聞いてくれている方々が一人でも多く古本市に足を運んでいただけると私も幸いです。ぜひ足を運んでみてください。私たちの読書がアジアからの留学生を支えるなんてとても素敵ですよね。以上、荒木セリカがお伝えしました。
荒木さん、ではコメントお願いします。
はい、皆さん最後までお聞きくださりありがとうございました。あと鹿島節子さん、夏の暑い日に3回もインタビューを受けてくださりありがとうございました。震災で神戸の多くの人々が今までの当たり前の生活を失い、皆がそれぞれ自分のことで精一杯という状況の中、家族と離れて暮らしている留学生は精神的にも不安定だったと思います。なのでなおさら周囲の人には金銭的なことを相談するのは難しく苦しんだと思うので、この義援金は彼らにとって日本で勉強を続けていくための命綱になったと思います。古本市は震災の教訓をこれからも語り継ぐ機会として続いていってほしいと思います。私もこの機会に学生青年センターに足を運んでみたいと思います。そして古本市は3月14日から5月15日まで休みなしでの開催で、古本市の本の回収を3月末から4月15日まで延期したそうです。ご都合が合えば皆さんもぜひ足を運んでみてください。ありがとうございました。